よしなしごとラジオ、よしなしごとラジオ、よしなしごとラジオ。取り留めのないことにこそ大切なものが宿っている、そんな答えのない問いににじり寄るつれづれトークラジオ。
よしなしごとラジオやって、
よしなしごとラジオ知らん。
はい、ごちそうさまでした。
今ピザをいただきました
ね。ピザをね、宅配ピザをまあ食いましたね。
なかなかがっつり食ったな。
がっつり食ったね。
いや、そして今若干こう眠い感じになって、
もう仕上がったね。
なあ、
仕上がりましたけども、
ピザ久しぶりにこんな、なんかこんなボリューム食ったな。
うん、なあ、だって大西マジでなんか、うん、あの食に興味ないっていうもんね。
そうそう、ほんまに
食に興味で、そうそうって、まあな、
うん、なんかね、そうよ、本当に。とはいえ、なんか久しぶりにピザ食べるから美味しかったな。たまに食べると美味しいな。
うん、うんうんうん、ほんまに。
うん、まあ年一あるかないかじゃあ、でも
ピザ、
うん、
頼むことはもう、
うん、だ頼むことはな。
数年に一回や、
うん、
ピザね、
うん、
まあ、なかなか、なんかな、それこそほんまこんなも一人で食べへんし、うん、なんか何人か集まらんとね、
しがらき行っても食べへんしな。
宅配ピザないしね。
しがらきには宅配ピザがない
ないよ、もちろん。
チーコショーみたいなこと言ってるけど、
うん、で、なんか平和堂に
東京に空がない、
そうそうそう、
何日にピザ屋来ますとか言って
そんな宣伝になるぐらい、
もうあのわーってみんな買いに来るピザ
日本じゃないみたいな、なんかもうそうか、
そうやで、
すっごい、でも、うん、もう喉までいっぱいやな、
へえ、ゲフって感じやな、う
ん、今ちょっとゲフってなったら、
あ、
いや、ちょっと軽く逆流したぎた、
うん、今日ピザの夢見るよね、うん、そうかそうか。で、前半何の話してたっけな。
いや、もう忘れた。
忘れたな。
忘れたかな。忘れちゃったな。うん、
いや、別に、まあ、脈絡がつながってなくてもいいからさ。
うん、思いつくまま喋ってるよね。うん、
そうか。もとより、大西なんかも最後らへんも収録してるの忘れてたぐらい。
あ、そうそう。ほんまになんか忘れてたわ。
うん。
てっちゃん、最近、
何、
今期のアニメはなんかおすすめないんすか。
いやー、おすすめっていうか、うん、まあ、
一応全部でもないけど、
いや、俺全然もう見てない、俺。
あ、そうなの。
いや、早々のフリーレンは見てるけど。
ああ、そうなんや。
あの、いや、早々のフリーレンはね、
てって原作の時から、
そうそうそう、
ね、押してたもんな。
うん。うん、あ、大西に俺、そう、
一回聞いたことあるのに、これは面白いぞっていう。
あ、そう、あ、まあ、うん、それは珍しいな。俺、あんまり人に言うてなかったんやけど。
そう、ほんで俺、なんかその、フリーレンっていう単語は覚えてたけど、うん、そのアニメになった時にそれと結びついてなくて、
うん、
見た時に、あ、これてっちゃんが言ってたやつやって、こう後で思い出した、
うん、
なるほど、
うん、そうそう、そっか、じゃあそれは見ててんな。
あれ、なかなか痺れる話というか、うん、俺の近世にビンビン来る、
あ、てっちゃん好きそうな話やなと思った、
う
んうん、なるほどね。漫画から連載してる時から読んで、最初、
いや、あのね、小学館漫画賞かなんかを、
はいはいはい、
なんか割と出た、今の多分断頭台のアウラがやられるぐらいの関数の時に撮ったんかな、
はいはい
はい、その時に俺単行本一気買いして、そっから読んでるな。
え、あの時点で単行本で言ったらどんぐらい進んでる感じなの。
いや、覚えてないけど5巻ぐらいちゃうかな、5、6巻ちゃうかな。このあとなんか、あの一級魔法使い認定試験みたいな、天下一武道会みたいなやつも始まって、
弟子の女の子、
あの、で、あのフリーレンもそれを受けなあかんねんけどな、
そんな展開になん
の。そうそう、あの北のもっと北にな行く通行許可みたいなのがそれじゃ出さへんよって言って、あのオープニングに出てるなんかフリーレンよりなんか邪悪そうなエルフのちっちゃい女の子みたいなのがいてるやん、あれがなんか魔法協会の政府の偉い人で、
あ、そんな組織があんねんな。
そうそうそうそうそうそう、なんかそういう条件をつけてくるっていうのがあって、
で今放送が、9話ぐらいまで来てるのか、
10話か9話か
そんなもんな。9話10話、もうちょっとでワンシーズン終わるもんな。
終わるな。 いやでもアニメーションの質も高いし、
うん、よくできてるよね、
うん、で割と話の芯の部分もよう分かってると思うねんな、うん、俺はな、
うん、あのそう前もそのね吉田仕事で言ったけど画面の構図の取り方とかが、うん、漫画の余白を生かしてるっていうか、
あそうだね、うんうん、てか漫画読んでへんけど、
あとねその動画の芝居みたいなことにな、うん、依存した演出をするやろ、あのシタルクがあのよし行ってくるぜって言って、うん、後ろ姿で上着をキュッキュッて着てこう気合をビシッて入れて、うん、いかにも戦いに行くんだぜみたいな感じやねんけど、うんうん、土下座してフリーでも呼んでくるぜって言ってって引いてギャグになるやん、うん、そのガッて着込んで気合い入れるシーンが、うんうんうん、あのな緊張と士官のな、
うんうん、
あの
桂志らくの
笑いの緊張になってなかったら、うんうん、あれは笑いとして落ちへんわけやんか、うんうん、でもそれをかけるアニメーターがいてなかったら、うんうん、
なるほど、
やらへんわけやん、はいはいはい、普通はな、うん、だからよっぽどええアニメーターと動画が揃ってるわけよね、うんうん、
そうやね、演出のタイミングもねバッチリ、
バッチリやったしな、
ほんとあのまま生まれへんもんな、
うんうん、あれはなかなか質の高いアニメで、俺大変嬉しいけどね、
そうやな、劇場版じゃなくてあれなんていうか毎週放送するテレビのアニメの中でやるっていうのがすごい、ね、
異常やで、うん、
やっぱ日テレがもうな、シャンをかけてみたいなところ、
そうやな、
うん、でもあんな地味なアニメっていうか前作に、ようあんなシャンをかけるというかお金かけるなと思って、ねうん、
それは思ったな、
うん、日テレもまあ見る目があるというか思い切ったこと
し
た
よね、そうそうそうそう、う
ん、視聴率いいんやろでもな、やっぱり、
いやあれはでも
話題になってるな、
話題になってるな、割とな、うん、
初めに4話一挙放送とかもな、うんこううんうん、初の試みやしな、
割と一番嬉しいかな、
うーんそうかそうか、じゃあそれはまあ見てんね、うんうん、
あとはそうやな、あのアベマで、はあ、何やったっけ、冒険者になりたいと出ていった娘が都で S ランクになってたみたいなやついうやつがあって、それは見て、それは一応今全部見てるかな、
うん、それ異世界的な話のやつなの、
うん、あの転生じゃないねんけどね、全部異世界の話なんやけど、なんかそのリタイアした親父が、あの赤ん坊を拾って、うんうん、プリンセスメーカーみたいになんか娘育てて、うんうん、それがすごい冒険者に なったみたいな、やけどお父さん子でずっとまだ甘えてくるみたいな、
いう、
うん、話やねんけど、
そうか、
うん、まあ うん、これはでも本来の楽しみ方よりはちょっと、うん、あれやな、
本来の楽しみ方、うん、キャラを見るったってこと、
メタ視点、
そうそうそう、メタ視点で楽しんでるというか、
そこを見てるんじゃないねんな、じゃあてっちさん的には、
う
ん、
割とな、
それは本来的にはそのなんかこう父親目線で見る、
そうそう、だから父親実はすご腕感みたいなものを、はあはあ、こうやれやれみたいな感じで楽しむもんなんやろうけど、うん、うんうん、
そうか、それが何て
もう今タイトル
覚えパッと、な
覚えれるかな、
冒険者になりたいと都へ出て行った娘が S ランクになってた
長いな、
やと思 う違うかもしれへんけど多少は、
そうか、
あとは
そういうのはやっぱノベライズとかなんかな、
多分ノベライズなんやと思うね、ノベライズっぽい話になってるわ、
ノベライズもバカにならんけどな、結構な、やっぱりいいやつもある
よ、ね、うん、いやもうすごい量が出てるもん、
すごいな、ほんまに、
今日初めてあのドモさんが公開の前に、
うん、あれな、
こう見たって言われて、俺が見てないって言われたら今すぐ見ろとかって言って店一緒に見ててんけど、うん、あれ薬屋、
薬屋の人に言ったやろ、
薬屋な、うん、そうそうそう、薬屋僕ドモちゃんに勧められてから見てるよ
俺はな、
あれ苦手な分野なんて、うん、
俺なミステリーってあんまり好きじゃないねんな、
うん、あれミステリー、
あ、まあ、ミステリー要素、まあそうか、うん、
一話も見てないんだ
よ。一話も見てない
。きっぱりやな。
どうもと、と合わない
ルートで割とな、それでな、なんか多分あれが、うん、の原作かなんかがそういうのの、うん、そういう薬屋もんみたいなのヒットした源流ではあるんやと思うんだけどな、うん、薬屋の独り言っていうやつ、
うん、薬屋ものっていうジャンルが
割と多いよ。なんかその、うん、ポなんかどもちゃんとこの間チャットした時言ってたけど、なんかポーション作りだけで生き延びますかなんかって、これは転生もんやけど、うん、その薬を作る能力だけでなんか世渡りしていくみたいなやつとか、あと聖書の魔力は万能ですっていうやつも今2期やってるけど、う
ん、はいはいはい、
これも、まあ、飽きたな。
うーん、何やったかな、異世界薬局っていうの見たな、この間。
あ、異世界薬局っていうのもあるある、うん、
薬屋ジャンル、
薬屋ジャンルあるん
で、ね、それだけは知ってる。
なんかあのジンを見てるかのようやったな、異世界薬局は。
あ、
うん、
あと女の子の方がやっぱりオタク層ってな、うんうんうん、きっと分厚いねんな、
う
ん、
女子オタ
ク、女子の、そうそう、で風でもないけど、うんうん、うん、まあ、うん、女性のお仕事もんみたいなやつで、うん、オブラート1枚かぶせちょっと、うん、あれにすると、うん、薬屋ってリアルなとこなんかなって思うんよな。うん、いや分からんで、うん、もうお仕事もんっていうことでな。
そういうことなんかな、
うん、MF ゴースト見てないの。
MF ゴーストも見てないな。いや男、俺な見ないな。
あれ、重野秀一の悪いとこ全部見てるよ。
トミさんに勧められたら、これとりあえず悪い意味で美味しい絶対見ろとか。
あんなにおもんないかっていうぐらいおもんないな。い
や、僕1話だけしか結局読みへんかったんけどさ、もうなんかさ、いやもう恥ずかしいね、終始恥ずかしい。なんでこんな、こんな恥ずかしいもん見せられてんねんみたいな。
モダするって感
じ。なんであんなおもんないんか不思議やねんけどな。いや
で、なんか、うん、大西には言ったっけ、うん、なんか超大真面目に大人が、うんうん、ダッシュ4クロをやってるみたいな状態やったからしんどいっていう。駆け引きとかもダッシュ4クロレベルやねん、全部。レッツ&ゴーみたいな、ミニ四駆もうボンボンみたいな感じやねん。
内容薄いよな。
内容がボンボンレベルやねん。
で、大人に向けてやるからよ。
余計怖いじゃん、なんか。
そうか。
いや、でも、なあ、走り屋、
今時。あ、またなんか今危険なこと言おうとしてる。
あかんで、その全方位を敵に回すようなこと言うとあかんで。
やめとこうか。
囲まれんで、この家も。
じゃあね、じゃあね、もう一本、そのなんかレースもんやってるやん。そうそう、あれ何やったっけ、
オーバーテイク。
オーバーテイクのあれだ、うん、あれは見なあかんと思いながら。
あれまあまあ面白い、ね。
いや、あれはそこそこな、普通の、なんちゅうかな、スポコン的なフォーマットでモータースポーツやって。
一回も見てないね、あれ。
あっちの方が詳しいよね、ちゃんとその。いやし、
ちゃんと、うん、なんていうかな、
その F3 かなんか、
ね、
そうそう、レースの、
うん、F4 か、
F4、
なんていうの、一応まあサクセスストーリーを描いてるから、そんなことあるかいなっていう話もまああるっちゃあるんやけど、うん、MF ゴースト、このダッシュ4クロスと比べたらさ、ちゃんと見れるよ、見れるし、うん、こうなんていうの、熱くなるとこ熱くなれるし、
うん、いや割とな、青木エイやったっけ、うん、人の トロイカの作品もある、アルドノアゼロとかさ、
あ、そうね、あれ映画そうやな、
映画そうやね、うん、俺は割と好きで、うん、ずっと見てるから、うん、これ、うん、オーバーテイクも見なくちゃって思ってたんやけど、うん、結局なんか見てないな、心のレベルが低いね今。
なかなかね、
あんまり
見るところに至ってないわけやね、うん、
キャパシティが。
てっちゃんはなんかプライムとか、プライム入ったん、
アベン、アマプラ
入ってん、アマプラ入ってんねんな、
なんか、
そうか、
そう、もう見たグリッドマンをこの間ちょっとチラッとつけるつもりがじーっと見てしもて、
ずっとかけて
た。ああ、
もういいって言うまでにもう3分の2ぐらい見てたけどな。 そこにソフトもあるんやで俺。
ソフトもあんのに見てしまう。
そうそうそう、見てしもててな。
まあ、分からんでもないな、なんとなく。
いやでもなんかこう無気力になってんねんな。なんかその再生を止めんのもめんどくさいみたいな。
環境美容的な感じ。そうか、なかなかそうか。
いやでもほんまに MF ゴーストと、うん、あの何やったっけ、オーバーテイク、うん、大西ちょっと見てほしいわ、うん、1話でいいから見てほしいわ。
あ、そう、分かった、見てみるわ。
めっちゃハマるかもしれない、
うん、何が不満なんトミーと、うん、最高やんって、うん、
何 やっぱりユーロビートみたいなのがかかんのや
もちろん
かかるよ。
ああ、そう
かかるかかる。
エイベックスやで。
ああそう。ああそう、うん、すごいね、う
ん、何も変わってない。
でめちゃくちゃ解説する人おるから、
あの解説が聞いてられへんのよね。
いやもう聞いてられへんね、ほんまにダッシュ4クローの解説みたいになってもてんね。ああ
素晴らしいな、うん、
さもや誠しやかに。
でも原作もそうなんやろな。でもやっぱり
そうなんやろな、
うん、もちろんそうやと思うよ。
大丈夫かな、こんなにこけおろしてな。
いやほんまにな。
いやええんちゃうか、そんなかぶれへんやろ。
吉田仕事大炎上の大。
いやいやいや、MF ゴーストで大炎上はないや
ん。ないでしょうよ、うん、そんな。MF ゴーストを少々ディスったからって。
もうトミーあれやで、絡まれて会社行く時とか全部こう、バトル、バトル。バト
ル。それ解説入んねん。
そうそう。嫌やな。なんかもう遠赤引っ掛け持って曲がるわ。
お見たドローンがこう、追い抜けたりとかするかも
しれない。嫌やな、そんな。もうそんなもん、あの、屋根開けてエアガンで撃つわ。
そうか。トミさん、あとなんか見てるのある？
僕だからさ、どもちゃんに勧められた薬屋と、うん、なんかでも割と、1話だけは、
うんうん、
その、
ああ見るように、
うん、あの、うん、バンダイチャンネルでやってるやつは、うん、ザーって見て、けどまあまあ しんどいなと思って、まあ、
今も
まあ風も多いし、見えひんくなったっていうか、もう1話切りみたいなやつとか、まあ、いっぱい。あ、でもスパイファミリーは見てるな。
スパイファミリー見てるな。
スパイファミリーも俺、うん、2期になってから1回見て終わりやな。
うん、まあこれももうこう、あ、はい、こういうやつね、
まあ、みたいな。同じ繰り返しやしな。
同じもんや
ね、うん、あれでもオープニングのさ、アニメがさ、うんうん、あの一期の、一期一回変わったっけ、変わってなかったかね、一期のオープニングがなんかすごいスタイリッシュでかっこよかったのに、
うんうん、
なんかもう一つやな今回と思って、うん、あの絵は綺麗なんやけど、
綺麗やで、あの、
あのもっとなんかこうな、あのカンディンスキーじゃないやない、あの、
うん、夜ホージャ
ー、うん、あのもっとこう昔の東ヨーロッパ風の、
あ、はいはいはい、
あの美術になってたやんか、
うんうんうん、
ああいうかっこよさがあったけど、うん、今回のいまいちそういうこだわりがないなと思って、う
ん、まあでもな、見てる子供はそこじゃないからな。
いやまあそうやね、そういうことやね、うん、あの、多分一期やった時にあのどこをターゲットにするかがはっきりしないと思う、う
ん、ああ。
いかにアーニャを可愛く描くかっていう
い いやもうほんまそういうところなような気がする、うん、
いやでもさ、この間なその中学生のメイとさ、
うん、
長沢露雪のさ、
うん、
展覧会中之島美術館に見に行ったんやな、うん、まあ姉ちゃんと、
うんうん、
あのおふくろとな、俺と、
うんうん、西ファミリーやん、
そうそうそうそうそう、うん、で見ててさ、であの同時にテートギャラリーのな、
うん、
あの近割と近現代の美術みたいな60年代70年代とかのさ、
うん、
美術がやってたりしたのよ、
うん、
展覧会が なんかミラーボールが回っててなんか光がわわわってなったりとかするやつとか作品とかあってさ、
うん、
割とだからさあのメイクがさ、うわすごいなんか昔のウルトラマンとか見たいって言うねやんか、
うん、お
そうそうそう、
そういう風に見るか、
うん、
でもやっぱりほら昔のウルトラマンってほらデザインのやつもその芸術家やし、
まあまあそうやな、
だからそれがゆえにタローマンみたいなパロディーが成り立つわけやんか、
うん、
だから あれはあれで割とさ、その当時のイケてる美術の最先端とかさ、
うんうんうんうん、
その構成主義っていうかな、なんかわからんけど、うんうん、その辺のナウなかっこいい美術を取り入れてるわけやんか、
うんう
ん、あの子供向けの番組なんやけど、うん、そういうこう啓蒙的なっていうかな、
うんうんうん、
あのかっこよくしようっていう意識高くやってる、
うんうん、
だから、
うん、
それが反映されてるわけやんな、
うん、
やっぱりだから確かにそれっぽいねん、なんかビカビカって光ったりとかするやつとかもさ、
うん、
だからああいうなんかな、あのそれこそ椅子とかちょっと出てくる椅子とかもすごいデザイナーのやつだったりバウハウスのやつやったりとか、
うん、
してたのが良かったのに、
うんうん、
あ、スパイファミリーな、
スパイファミリーな、
あー、スパイファミリーな、うん、はいはいはい、
割と
あ、そういうことか、まあ、そこに繋がるわけか、
うん
うん、
で、ね、そこ捨てちゃうんやと思って、
うん、ちょっと残念やった、
うんうんうん、まあ、もうオープニングだけの話なんやけどな、
いやでもまあ確かにな、なんかもうエピソードの組み立て方自体がもうなんかキャラものになってんね、
う
ん、
そうやな、
うんうん、もうちょいな、なんか
あれでも原作の漫画があるんでしょ？
あるある
あるあるある、
原作漫画は別にそんななんかそのアートリスペクトなわけでもないわけじゃない、テレビシリーズ、
いや、でもテレビシリーズのスタッフのがこだわってやるんやったらやってくれたらよかったのに、
せっかくそれやってたのに捨てたんや
っていうのは、うん、捨てちゃったの残念やな、
多分制作会社変わってるんじゃないの、だから
かもわからんなと思った、詳しくそこ見るほど、
そうか、まあそのさ、なんていうかさ、第1シーズンやって、うん、で客層はここじゃないなって言ってそこを捨てなくても、
うん、
気づく人は気づくし、まあ、子供はなんか分からんけどそういう匂いをちょっと感じるわけやんか、
そうそうそう、
当時俺らが子供やった時もウルトラマンを見て、
うん、
あのウルトラマンの造形作った成田さんっていう造形作家が、うん、彫刻家やとは知らんくても
知らんない、
うん、なんかこう大人の本気度を感じるわけやん、あのウルトラマンを見た時に、
うんうん、
で大人になってからああいう芸術家が作ったっていうことに触れ、後追いでもいいから触れる、
うん、
そういうこうなんていうかな、こうエッセンスを残すの解くってことが重要で、うん、ティッちゃんが言うように、
うん、
客層もここって絞ってしまってそれを捨てるっていうところがちょっとこう残念かもしれない ね、
そ う、
ね、
うん、そう
は、まあ、その時は分からなくてもね残るわけやから、ね、
多分だからそこを割り切った感っていうのはすごい出てる、
スパイファミリーか、
うん、
一つも見たことないけど
そうなんや、
うん、
あとなんかな、お話的にもこう母ちょっと変な人みたいなんで全部落とせると思ってるやろお前らみたいな
そうだからあの結局キャラモンに終始するっていうのはそこで、
なるほどなるほど、はいはいはい、
まあご存知のようにっていうのにあぐらをかいたストーリーテリングになっていってるっていうのはもうさ致し方ないけどね、そら、
うん、
やっぱ父がな気回しすぎてこう右往左往して、
うん
うん、母は天然でな、
うん、
暴力で解決して
見てないけど概要は知ってるよ、
あそうか、
子供が超能力で、うん、犬が何やったっけ、
犬も未来予知、
そうそうそう、未来予知、その辺は知ってるけどね、うん、そうか、なるほどな、いや前回のアニメクールで言うとさ、みんなが大絶賛してて、あのチェーンソーマン、
まあ結構、うん、そう ね、
あ
ね、だいぶ前じゃない、あれ
あれ前回じゃなかった、
前回じゃないやろな、
もう1年ぐらい前で
下手した
ら、
そんな昔か、
うん、
そっかそっか、
あれも見てるわ、呪術も見てるわ、
呪術廻戦もな、見てないな、
追っかけられへんな、あれはもう、
呪術廻戦はな、最初のテレビシリーズの、
うんうんうん、
純平くんやったっけな、かなんかが死ぬところまで見た、
うん、でもあれやろ、東京リベンジャーズは 見てないんやろ、
見てないな、
うん、見てないな、
見てない、
デモになんの東京リベンジャーズ
いや呪術廻戦ぐらいこうメジャーやからさ、
あ、うん、
タイトル的に
そうそうそうそう、
いやあとな、
うん、
なんだかんだ何がおもろいか全然分からへんままアンダー忍者をずっと見てん
の、何それ
あーあれよほら
ほう
ほら、
名前が出てけへんの、
名前が出てけへん、 わかるわかる、うん、アンダー忍者な、何やったっけ、なんかはやった漫画の原作、うん、の作家作者の人やな。
あ、そうな、なんかもう全然分かれへんねんけどさ、今、うん、6話ぐらいまでやってんねん、
なんやかんやって
、どうググって
何がアンダー忍者、
うん、でな、うん、6話まで見てんねんけど、
うん、
何をやってんのか全く分かれへんねん、
うん、
まあ現代に忍者がおるっていうやつやな、
うん、
は
あ、なんかあんねんで、エピソード毎回ちゃんとやって。
花沢健吾ってあれ、あのゾンビの
やつ。そうそうそうそうそうそうそう、ゾキュンガっていうやつ。
はいはいはいはい、アイアムアヒーローの人
やね。あ、アイアムアヒーロー、それそれそれそれそれ、はい
はいはい、あ、それな、
その人その人。
へ
ー、そうそうそう。
でも6話ってもだいぶ進んでるやん。
いやね、だ、うん、だけど、うん、なん輪郭が全く見えへん。
そうな、
あ、結構
エピソード終えるねん。だから、まあ、今日こんなことがあったっていう、
リアルっぽい絵のやつやねんな、
うん、
だけど、
うん、
どこに行く話なんかが皆目分かれへんから、なんやねんって思いながら結局毎週見てる。
へえ、それ面白そうやな。
あ、じゃあ話が割と凝ってるというか、
凝ってるっていうか、だからまあ遡ること、何月何日みたいな感じで時系列がこうボンって、
はいはい、
今こんな状態になってんのはみたいな感じで、過去に戻ってやんねんけど、それ見たからって分からへんねん、
分からへん、
どっちみち
全体像がなかなか
見えへんねんな、みたいな。でもどうやらまあそのなんかこううごめいてる、現代をうごめいてる忍者たちも、まあ、命令に即してこう動いてるけども、
は
あ
は
あ、それが何のためにその作戦なり何なりがあんのかっていうのは分からず動いてるからっていうのもあるし、なんか作劇的にも、うん、そこに触れへんように触れへんように場面をつないでいってるから、6話まで見たのにどこに行くのみたいな、は
あ
はあ、何がしたいのみたいな、何にも分からへん。
割とこの花澤健吾っていう人はさ、それこそアイアンマンヒーローのゾキュンとかもそうやったけど、あと、うん、一番な最初にな呼んだルサンチマンっていうさ、
うん、
なんか冴えない男がなんかエロゲにハマってみたいな、
うんうんうん、
言うたら桂正和のビデオガールみたいな話なんやけど、
うん、
そのなんか次世代のエロゲー、ギャルゲーを始めるまでの説明みたいなのをさ、やたら細かくやりたがるのよな。そのアイアンマンヒーローもそのゾンビがどういうゾンビなんかっていうその説明みたいなパートがやたら長い
っ
ていうか、そのパートっていうかな、なんていうかな、それをの説明をこと細かに開示したいっていう欲があるような気がすんねんな。
設定オタクなんかな、じゃあ。
割とな、俺の中ではアイアンマンヒーロー全部見てないから、読んでないから、
うん、
あれやけど、割とな、そういう人な印象があるから、そのアンダー忍者の話聞いて、
うん、
そのちょっと悪い癖が出てんのかなっていう気がしたな。
いや、そうやね、なんかな、
そのお話よりも、なんか俺の考えた世界観を堪能してくれみたいな、
うん、
だからまあ毎週もやっとするだけ。
あ、そうなん
だ。けどムカつくからまた見てまうみたいな。
富野義行的じゃないの、その世界観を構築するのを見せた
から。ああ、でも
それはな、でもまだでもその舞台設定自体に、
うん、
実はそのなんていうか物語的推進力が、
うん、
富野設定の中にあんねん。
ああ、そういうことか、うん、設定だけバンと出されるわけじゃなくて、
そう、は
い
は
い、
設定、この設定があるっていうことはやっぱりその、はいはいはいはい、なんていうかこう人の思惑っていうのはこっち向きに進むよねっていうことの、
なるほど、
あの力学がちゃんとベクトルとして設定があるけど、あの設定だけがポンポンポンってこう羅列されてる状態やから、その 物語的力学っていうのがこう、うん、あんまりないっていうかさ、
あそれこそあれやな、こう四郎政宗の漫画で、うん、コマの外にいっぱい設定書いてるみたいな世界やな。そうか、
なんかそういう感じを受ける、いや俺のあんまりちゃんと見てない
中での印象ってこと
で言うとやな、中での印象で言うとそういう印象があるなって感じ、そうか、そういう作家さんやなっていう印象が俺にはある。
急激に例えばまあ今6話ぐらいまで配信されてんねんけど、うん、じゃあもう8話9話ぐらいから、うん、急激にその断片的な振りがこうゴワッとこう回収されて一つのカタルシスになだれ込んでいくやったら、うん、今やめれへんなって思うところもちょっとあるやん、
ここまで来たんぞって
ここまでこのなんか
前振りを、
うん、前振りをに付き合ってきたんやから
一番大きいとこ手放してる場合じゃないっていう
そうかーって膝を打つ瞬間があんねやとしたらもうちょっと付き合わなあかんのかなって思う部分もあるから、
まあでもその6話までわからんなりに全然面白くないわけじゃないんやろ、
面白くないわけじゃない、
そうやな、その辺がな、
うんうん、うまいっちゃうまい、
うん、そうかそうか、
ただ何にも見えてけへん、
サマータイム連打とかあったやんか、ああいう感じの、
あーでもなんかそんなんやったみたいやけど見てないな俺サマータイム
連打、僕も見てない、
あ見てないんか、
空振り
なんかちょっと全然あれかな、裏切りのサーカス見た映画
な、誰の
あの人誰だったっけ、レオンの悪い役やってた人、ゲイリー・オールドマン、
ゲイリー・オールドマン、
スマイリーっていうロースパイをやった人で、原作がすごい有名な、
うん、
ティンカー・テイラー・ス
ミジャー
っていう、ジョン・ルカレっていう人の
スパイなん
だけど、うん、それがね、この全然何やってんのか分からへんのよ最初、
うんうん、
何の説明もなくいきなり始まって、
うん、
でこうスパイがおるから調べろみたいな話で、うん、その話がもう最後まで見んと分かれへんねんけど、
うん、
こう途中本当に映画始まって1時間半ぐらい続いてるけど全然事件の全容が見えへんねんけど、
うん、
でも一個一個のそのシークエンスが面白いから、
うん、
どんどんどんどん引っ張れてみて最後にこうああっていう、
うん、
ああそんなところに収束していって終わるんやみたいなんで、
う
ん、
だからそうなってほしい、
それ思い出したわ今
ポツネンと終わるのは怖い、
なんか往々にしてそのパターンありそうじゃない、なんとなくこう
パッパッと終わる、
うん、
え終わりみたいな、
マジかっていう、
そうか、
アンダー忍者って漫画はまだ続いてるんかな、
いや全然知らんのよ、
分かれへん
な、だってそんな漫画原作かどうかも知らずに見とるからね、
いやアンダー忍者って漫画原作のはずやで、
あそう、
うーん、俺なんか単行本を見たことある
もん、何が原作で何がそうじゃないかとか、俺ほぼアニメ見てないからさ、
うん、
分かれへんけど、オリジナルも結構いっぱいあんの、
オリジナルあんまないんちゃ
うか、今はそんなないん
だ、2018年34号より連載中ってなってるわ、今
じゃあ未だ終わってはないっていうこと、
だからパーって収束していって終わることはない、
ないんか、
ゆるキャンとかも原作はあるの、
ゆるキャンあるよ、
ゆるキャン原作はあるよ、今度新刊出るみたいやけど、
山のすすめとかもあるの、原
作、山のすすめもあるな、
あんのか、
また来期ゆるキャンやるんちゃうかったっけ、
でもほぼ何でも原作がついてんの、
ついてるやろな、
うん、
その方が企画通りやすいやろうしな、
オリジナルってやっぱりなかなかな、
うん、
ね、あと金のしがなだからやっぱりな、
スポンサーがつきやすいよね、
うん、これあのつきやすいというか、
出版社が、
ああそやな、
スポンサーやって、だから昔やったらガンロボットアニメやってバンダイとかポピーとかがロボットのおもちゃ売ってん、
うん、
今は4コマの漫画のアニメやって、その単行本が売れる、
うん、
でもそのなんていうか、その制作スタジオの名前で売れるオリジナルもあるわけやんか、例えば京アニが作るんやったら、
うんうん、
オリジナルでやりましょうとか、
うん、
企画の通りやすい作り方ができるスタジオもあるやろ
う
し、
そう、
ね、あそこはオリジナル多いんかな、京アニって、
京アニはだからな、自分とこでな、権利を持つ、
はいはい、
ラノベ
やってんねんな、
そうそうそうそう、
コンペみたいなやつな、
そうそうそうそうそう、
そうかそうか、
なんか
だから
自分のところに著作権があるやつが欲しい、
そりゃその方があれやわな。
っていうのがあってな。
今もほぼほぼどのアニメもそうやけど、もうその昔やったらさ、そのなかなか放送だけではペイできへんからリスクを負れることも見込んでやけど、
うん、
今もその配信ありきで、
うん、ね、そうね、
配信に売るのを前提にしてるから、果たしてこれがいつ何曜日の何どこで放送してるのかとか分かれへん、
分かれへん
ね、
うん、そうそうそう、
見るのもなんかそれこそネットフリックスで見ようとか、うん、Amazon プライムでとか D ストアで見ようとか、
うん、
これが果たして何チャンネルの何時の
そう全然分かってない、
分からへん、分からへんよね、
うん、分かってない、
そう、あとだから法文社とかな、
うん、
出版社がスポンサーになってて、それこそその電子書籍なり紙の単行本なりが、
うん、
そのアニメが宣伝になってその本を売る、
昔のだから角川映画方式、
うん、そうそうそう角川映画方式、そうそうそう、うん、それそれそれそれ、
ね、なんか今期のその実写の方のね、うん、ドラマの視聴率がもう軒並み悪いくて、
お
すごい評判がいいやつでも視聴率はめっちゃ低いねんけど、
うん、
みんなそれリアルタイムで見てないだけで、
うん、
見てはおるんやな、
その TVer であるとか、
う
ん、あの Hulu であるとかで、はいはい、自分の好きな時間帯にちょっとまとめてみたりとかで、
うん、
ドラマ自体の人気がないわけじゃなくて、うん、もうその視聴率自体に信憑性がないだけなの、
そうそう、だからビデオリサーチっていう会社の、
だからその辺の評価の仕方もね、
カナエの慶長が問われとるわけ
やな、こんだけいろんなその見るあれが揃ってきてねえから、
うん、
まあなんか視聴率っていうのもどうなんみたいな話で、
TVer とかでもデータ取れそうやけどな、なんか、うん、
あるんやと思うで、そういうデータ、うん、だってそうじゃなかったら評価ができへんもん、
そうやな、
うん、
でもそれらを要統合できてないっていうこと
やろうな、
うん、
それかこっちに流しても意味がないって判断してる
のかもしれない、まあまあそれはあるかもしれない、
その一般に公開してもあんまり意味がないと思ってんのかもしれない、
う
ん
う
ん、
何でもそうやけどやっぱこう作って出すのがまず先で、後追いでこうそれを調べたりするのができ、うん、システムが出来上がっていく、まあ何でもそうなのかな、その兵器にしても、
うん、
作りたいから、まあ、作ってみて後で考えるみたいな、
まあまあ、うん、そうな、
そうか、なるほどね、
なんかでもそれはビジネスのやつにしてみたら、それでそのなんちゅうの TVer の利用者がアクティブなユーザーが何割これやってる間に増えたとかさ、
うん、
で増えた分の何パーセントがこれは見てるとかさ、
うん、
そういう細かいデータで評価してんねやと思う、
いやそりゃしてるやろな、うん、それ取らんかったら意味ないもんな、
意味ないやろ、うん、ただそれをさ、あんまりな出しすぎると、
うん、
まあ、俺らのおかげでこんだけ増えてんのに分け前もうちょっと出さんかいみたいな話になってきたら嫌やからもう言えへんとか、
うん、
そういうやらしい世界があるのかも分からへんで、
インターネットヤクザが、
そうそうそう
なるほどね、
そういうお金の配分せなあかんようになってくるかもしれへん、
ね、確かに
ね、今ちょっと問題になってるやんか、
うん、
アマプラとかがパンって金出してくれんのはええけど、ネットフリーとかがさ、
うん、
その俺がやったやつが100万再生されようがないしようが、
うん、買い取りや
な、買い取りであいつらのキャラになるだけで、うん、こっちにはってならへんっていう、
うん、
せやからそれが僕らは自分があの、うん、作った作品が何回再生されてるか知らないんだって言って、
うん、
その辺がやっぱり作り手の方にもはなんていうか問題で、どうせ打って終わりやからっていうので、そうそうそう、なかなかそのね、
うん、
面白いアニメとか、
うん、
いや逆にこう権利全部持ってかれるから、うん、もうそれは出さんとこうみたいな話になってるみたいけどな、
うんうん、そうだから
修行じゃないけど、
そうそうそう、
テストケースみたいなのをそっちで作って、
うん、
本当にやりたい企画はこっちで取っとくみたいな、
うんうん、だからその視聴率みたいな再生回数っていうのは秘匿される時代やねんな、今どっちかっていうと、ね、公開するデータじゃなくて、おそらくは、
まあ、一般には公開しても意味がないし、それは金になるもんやからな、
そういうこと
これからまあ
でむしろその公開することによって金主にしてみたらマイナスなわけ、
うん、
ね、出始めやからな、まだその配信とかもね、いろいろこれから整理されるかもしれんけど、
うん、
じゃあ僕が分かってないだけで MF ゴーストマネーはすごい動いてんのかもしれない。
とりあえずあれやな、青島のプラモとか買わなあかんから。
いや青島暑いで。
青島暑いで。あのなんだっけ、ゴーストエンジェルのやつとか出へんのかな。
ああ、うん、あのなんか レースクイーン的なやつ。そうそうそう、はい、
あれももう今時あんなレースクイーンおらんちゅうねんな。
長谷川が出すんじゃね。
長谷川
な、うん、長谷川最近川あのサンディの
やつ、レジンキャストキット、うん、レジンキャストのあのガレージキットみたいなな。
そうそうそうそう、あのサンディモデリングで出していってるから、
フィギュアな、よう出すんや
すごいな。
そうそうそう、うん、
また売れるから出すんだろうな。うん、うん、
すごい。でも今時レジンキャストキットってって思うけど、
でもさ、それってもうネットでやろ買うの、ほぼな。プラマイではそんな並んでないんじゃないの。
だから、うん、
そうやな、
うん、1万個は売れへんけど、うん、2000個やったら絶対売れるとかがあるんやと思う、うん、じゃあその2000個で儲け出すんやったらどのパターンで出したらいいかとかっていう風
なんもう型はレジンでいいかってなっちゃう、う
ん、そうそう、ゴム型レジンでいいかっていうレベルのやつやったら、うん、もう絶対間違いなく2000個は売れるっていう、うん、
シリコン型で適当にや
って、うん、っていうような、そういう、こうリサーチだけはめちゃくちゃ行き届いてるから、うん、っていう風な出し方やと思う、う
ん、何百万する金型を作るのは、
うん、いやでももう実際最近プラモってそうやんな。なんかほんまにこう欲しい人にだけピンポイントに作って終わりみたいな感じっていうかさ、
だからまあ
すごいのあるもんな。
箱替えするだけでガルパン戦車にできますよみたいなやつで荒稼ぎとかっていうのもまああるけどさ、
うん、もう昔の三河さんみたいにこう、こんな私にできましたってこう持ってきてくれるみたいな感じな
んですね。受注生産や、ほんまな、ほんまな、ほんまそうそう、
うん、事前予約も含めて、うん、な、動向を見てっていう
感じ、ね、そうやな。プレミアムバンダイとかの売り方って割とそうや、うん、で、具合が良さそうやったらまた再販でとかっていう、はい
は
い、
この人また買ってくれてるなみたいなんでね。
マックスファクトリーっていうところのな、うん、グッドスマイルカンパニーの、うん、モデロイドシリーズなんて言って、昔の PC98 のシューティングゲームの時期、自分の機体やったし、うん、ロボットのプラモとかな、
ニッチやな、
うん、あんねやん、クルーズチェイサーブラスティやったっけ、うん、
あったね、 あれホビージャパンで連載してた頃やね。
あんなもんだってそんな多分何千個も売れへんで、
売れへんな。でも、うん、何千個は売れへんけど、
何千個は売れるからな。
そうそう、うん、っていうのは確実に買うやつがおるっていうのが分かってたら、じゃあまあそれだけ作ればいい。
なるほど、
うん、だからそういうなんていうか、 Google とかでさ、ターゲット広告が出てくるのと同じように、
なるほど、
ターゲットプラモが
ガッチリと
あるわけ
やな。逆にほんまにあるやろ、まあ今でもあるんやろうけど、例えば 3D プリンターでデータだけで買って、うん、自分のところで出力して作るとか。
あ、まあまあそういう
3D プリンターが行き渡って
れば、ね、まあ、そのうちほんまにそれが行き渡ればそうなるかも分からへんけど
な、うん、でもそれ作る必要あるのかな。もう立体を出せよって話になるな。
いやだから立体、いや
でもそれはまだ別の話やで、ね、やっぱり作りたいっていう欲求があるから。
ああ、なるほど、うん、
そこまで含めてホビーやからさ、うん、
そうか、でももう完全にほらもうデータを売ってる状態やな。
そう、うん、
そういうのじゃなくてね、
ことぶき屋がそれにシフトしようとしてるけどな。
あ、本当は
美少女プラモのなあれで、なんちゅうの、自分が使えるそのアバターみたいなやつをな、
うん、
女の子のアバターみたいなやつのモデルとかを売ってるな、うん、最近、うんうん、
3D データ
?3D データ。
へぇ。
みたいやな。まあだから、まあそれに完全にシフトしていくわけじゃないんやろうけど。
うん。だからやっぱ、その、音楽の産業の中にも、まあ、CD とか、
うん、
その、MP3 とかなんか、まあそういう、音を売る場合と、
うん、
楽譜を売る、
うん、
マーケットと、
うん、
なんかまあいろんな売り方あるわけやん。で、うん、その演奏会を、
うん
チケットを売って見に来てもらう、興行するっていう売り方と、だから音楽の売り方だけでもさ、
うん、
そんだけあんねんからさ、
うん、
模型とかそういうさ、ホビーの売り方、
広がり方
っていうのもやっぱそういう感じに、うん、なってきてるっていうのは。なるほど、うん、音楽になぞらえて考えると割と分かりやすいかもしれない。
なるほどなるほど、うん、確かにハイレザとかも配信っていうかさ、
うんうん、
じゃないと再生できへんメディアやから、
うんうん、
ディスクにできへんねんな、
容量が。そうやな、
そうか、 なるほどな。一時期あったもんな、コピーコントロール CD とかね。
あったね。
でもああいう囲い込みをなすると先細るな。
そうやな。なんで自分の CD やのに録音できへんねんみたいな。
ある
やろ。
そうそうそうそう。ね。あったな。MD もなくなったしね。
あっという間に。トーニーやろあんなんな。
日本だけやしなあれ
MD。あマジで。
外国では全然。
そうか。
なんやこれって言われるからね。
でもそうやってさ、あのこうリッピングしたデータを、うん、あのそういうなんていうのこう裏サーバーみたいなのを介して、うん、あのタダで配る人とかって、うん、あのいたわけやんか当時、うん、でまあそれがあるから、まあ、いたちごっこする中で、うん、そういうコピーガードとかっていうことをしたりとかしてたわけやんか、うん、でそれのまさになんかその始まりであり終わりでありみたいなところにあったのが、うんうん、あのウィニー事件
ウィニーな、うん、あの映画やったな、
うん、
あれな、
うん、で結局もう今ウィニー作ってもさ、うん、今は罪にならへんやろ、うん、だってそれを利用して悪用する人っていう発想がもうないやん、
うん、
その何ていうかパブリックドメイン化していくから、うん、どんどん、うんうん、だって公式が、うんYouTube に上げる時代やで。ウィニーいる。
なるほど。
っていう
でもな結局なそのなんか棚田の狭いなとこまでな、うん、隅々まで管理しようとしてな、うん、大きな高地は荒れさせてしまったよな。
あまあそういうこと。
木を見て森を見るって。
うんうん
そうそうだからほんまにあだばなっていうことってあれやなって思う
な、
うん、
なるほどね、
うん、細かいさ水路を塞いでな、
うん、
もう一滴も下の田んぼに水流すかみたいな、
うんうん、こうデジタルに移行した時にもうビビりまくったんやろなと思うな、うん、ほんまにもう業界が崩壊しちゃうかもぐらいの怖さやった
ん
やろな、
うんうん、だからまあそのなんていうかこうコンシューマー向けの AI サービスとかっていうのがどんどんこう整備されていく中で、うんうんうんうん、AI に殺される人がいっぱい出てくるみたいなさ、うん、亡くなる職業がいっぱいあるなんてこと言って、まあ、脅し文句でいっぱいあるけど、いやまあ事実あるんやと思う、うん、だからその、うんうんうん、ウィニーで被害を被った人がいたようにあるんやけど、でもそれも一瞬で、
うんうんうん、
でもそれがこうパブリックドメイン化していった中で、うんうんうん、生まれてくる仕事がまたできたりとかするのと同じように、うん、その AI がこうなんかいろんなところで便利に使われるようになって人手がいらんくなる一方
で、うんうんうん、
それを操る人とか、うん、なんかうまく人との間を仲介するとかっていう風なことを生業とする人が出てくるっていう風なことで、
うん、
なんか恐るるに足らずみたいな感じに結局はなっていくんやろうなっていう気はするけどさ、
ウェブとかでホームページとかがわーってなった時にやっぱり印刷業界がだいぶビビって、紙の印刷ちょっとやばいぞってなってるけど、実際そのねパッケージとかも含めてなくなれへんわけやろ、
ね、
印刷
物自体
は昔からそれはこう産業革命の時代から、人間はもう機械に仕事取られるんじゃないかってもうずっと言ってきてるわけやんか、
ピン洗い、
そうやん、
そうそうそう、ってかずっとその新しいテクノロジーっていうかそういうものが出てきた時に必ずそこにぶち当たる問題
っていうか、うん、50とかでも多すぎんねんな、うん、もう、うん、まだまだなわかめでな、
うん、
ほんまにこう雑草双葉がピロって出ただけやのにな、
出る釘を打って
ね、いきなりでこう、うん、ラッダイト運動みたいな踏み潰してしまうんよな、
やばいじゃないかってビビりすぎてね、
うん
そんなん言うてる傍らでさ、大西がさ、また何ちゅうの、
うん、
イラン報告書を書くためにまた紙出ししてみたいな、そういうさブルシットジョブも一方ではどんどん増えていくわけやんか、
そう、
だからそういうもんでしょうよ、だから
そうよね、本当にいらん仕事ばっか増やされても、うん、本当に
だから心配せんでもいいよっていう話やと思うよ。
まあね、うん、まあ、油をかけとは言わんけど、
そうそうそう、
まあ、そんなね、うん、過剰に反応しなくても、
まあ、変化はするよ、うん、変化はするけどさ、
うん、AI に 淘汰されていく仕事って実は高給取りな仕事の方が多い気がするけどな。
いやだからほら、うん、昔東大かなんかでな、うん、あの AI の研究してる女の先生がさ、うん、あのこれはホワイトカラーの仕事を取るんですって言ってたやんか、うん、だからこの人怖いこと言うなと思ったけど、うん、まあ事実なんやろうな、うん、
そうや
で実際でもそんな俺らでもな、うん、その例えばさ、Excel とかさ、うん、あの Yahoo カレンダーとかでさ、共有のさ、うん、カレンダーに複数のジョイントベンチャーって入ってる会社がな、うん、予定組み込んでいくやん、うん、入れていったりすんねんな、連絡用に、うん、でそれを実際日程とかの調整やってるのは現場監督やったり、うん、俺らみたいな元請けの会社の人間やったりとかがやるわけやけど、うん、実際問題としてそのデータが入ってて、あとはその AI 同士で勝手に曜日調節することも可能なわけやんか、うん、な、うん、で AI が丸々さんの今日の現場はここです、ここに行ってくださいとかって言っていうこともそのデータのほんまに単純なことでいけると思うねん、もうそれな、うんうんうん、もうあと半歩っていうか、もう多分技術的には実際やったら可能やと思うねんな、うん、
俺物流とかもかなりそうやし、うん、あのタクシー配車とかもそうよね、
うん、そうやんか、うん、だからそしたら俺がやってたようなそういうその業者が何日に来て何日に来てそれを各部署に伝達して、うん、実際にその日にその部屋にな責任者が見てないと、うん、入られへんような危険物が置いてある部屋とかに入れるかとかっていう調整とかも、うん、多分 AI が勝手にその先生にメール出して OK 取ったりとかしてやったりする日も、もう、うん、あすぐそばに来てると思うよ、うん、な俺の仕事はなくなるわけよ、うん、実際問題としてね、うん、なら実際問題としてはその今下請けにやらしてる実際の汗かいて点検する作業だけが残るわけやんか、だからそっちにの給料が上がってなかったらそっちに落ちたらお金下がっちゃうん
だよね、うん、
本当はだからそういうふうにこうてっちゃんの仕事がなくなって でてっちゃんが仕事がっていうかその楽になって自分の時間が使えるようになるのがテクノロジーやのに、
そうそうそうそう、
テクノロジーが発達して仕事がなくなって収入が減ってしんどくなるということがおかしい、うん、社会システムの今度お話になってくる
ね、そう、うん、でそうラダイト運動みたいな、うん、そのじゃあ蒸気機関とかはダメだと、うん、そういうの歯車を蹴って潰すっていうことをやった時に、うんうん、じゃあ手工業に戻った時、
そういうことです、そういうことです、
戻った時にその手間賃が上がりゃいいけど、
そう
上がれへんから
労働力はしんどいままで、うん、ね、本当はだからテクノロジーってそのね、洗濯板でゴシゴシする手間を洗濯機が、うん、肩代わり機械がやりますって言って、うん、主婦お母さんのが楽になるわけ、労働力が、うん、余った時間で子供に時間を割いてあげたりとか、うん、自分の好きな趣味をやったりとかって生活が豊かにするためのものやのに、うん、違うところに行っちゃうってことが、それは機械のせいじゃないやん、こう社会の問題なわけで、うん、そこのこうすり替えっていうかな、う
ん、今でも多分な AI ではでけへんな、うん、社会リソースのそれこそ介護であるとかさ、うんうんうん、部分ってあるわけやんか、うん、だからそっちの手間賃がそのホワイトカラーのが仕事がなくなった分、うん、ちゃんとそっちの手間賃が上がって、うん、そっちに流れるように誘導されたら、うん、それはそれで別に問題ないはずやねんけど、やっぱり固定観念としてそんな小遣いさんにそんなお金出せるかいなみたいなさ、うん、いうのがあるから、うんね、どうしても給料きっと上がれへんねんな、うん
うん、じゃあ誰が儲けてんねんっていう話になった時に、なんか一部の
まあそうやな、闇の深い話になってくる
っていう感じになるってい
う、ね、なんかこう自営とかやとさ、どうやったら給料上がんやろうなと思うけど、
まあ、常に言うよな、手を動かしてる子にしか、
いやだからもう上げ物の値段上げていく以外はもう
そうだね、
しかない
ないよね、
また値上げかっていうね、うん、
いやそらなんていうのこう手びねりする AI が生まれてくるわけ祈るばかりやなそれ
は。まあ実際あのあるけどね機械ろくろとかね、うん、
手びねりする AI 可能やろうけどな、うん、メカトロニクスのなんかになるんやろうけどな、うん、
バイオ素材とかにこう分裂していってこう勝手
に増殖バイバインみたいになってるの、うん、
すげえな なんかこうあれ
それやったら1個作ったら
そうなんかでもあれやで気候のせいでこう全滅とかになったら
それはありえるな生物やからな、うん、バクテリアで増えていく
めっちゃ水やり大変とかなんか管理がもうシビアで
1個だけ作っといてあとはこの培養液に入れといてくれたら増えますから
なんで培養なんやろ
再生するコンクリートとかあるもんな、ね、ああ
そうやなでもほんまにあれやなまあまあそれはええわ、うん、
いやなんか城政宗の漫画でさ、うんうん、バイクのカウルがバイオ素材やったよな確か
あるあるなんか勝手に治るやつな
勝手に治るやつなんかそうワックスみたいなんが、
う
ん、餌になって、治る、自己修復するみたいな。あん当時にようそんなこと思いついたなと。
あったあった、
うん。なんか類似するアイディアのもんがあったんかな他に。
いやでもなんかそのあの80年代っていうか、うん、結構その人とテクノロジーが融合するみたいな世界観が、うん、結構いろんなところであれがそうやなあの。ギーガーのエイリアンが。
ああ、そうか。
ギーガーってもともとね、あんな映画の人で、芸術家前として、ネクロノミコンという画集を見つけて、うん、この人にエイリアンのデザイン任せようとしてきた人で、もともと機械と人間の融合した、なんかな、ああいうこう、なんていうちょっとこう、ダークな世界観のやつやったけど、時代の空気的には割と昔から、
そういうの。
それこそね、そのフランケンシュタインの時代から、うん、科学の神様の力によって生物って制御されてたと思ってるけど、うん、割とこう電気的な信号で、
はいはいはい、
科学的にメカニズムが解明されるじゃんってなった時に、うん、
生物機械論的な話な、
うん、そういうそう、うん、そこと科学と生物の神秘がガチって結びついた瞬間から、うん、もう SFの歴史っていうかね。
確かにね。
ずっとあるテーマではあるけどね。うん、そうかそうか。またそんな細かい資料もあるんですよ。まあ、
しかもそれをはいはいってこう共感できる二人がすごい、
ね。なんかね。
なんかいやだから そこにはいや日本でちょっとすっぽ抜けてる感覚としては、うんうん、その。錬金術的なな、うん、なんかそういう、なんちゅうかな。科学とオカルトの間というか、はいはいはい、魔女的なものとサイエンスとの間みたいなものをつなぐのがその錬金術的なものの捉え方というか考え方みたいなのがあったけど日本って割とそこをすっ飛ばして西洋文化文明として輸入したやん、うん、だから割とそこの感覚がすっぽ抜けたまんまに科学万能、科学万歳みたいなところに突入していったような気がすんのよ。
ああ、それはちょっとわかる。
うん。だから、その、なんていうか、まあ、アミニズム信仰的なものと、うんうんうん、から急激に、その、うん、サイエンス、輸入されたサイエンスに、こう、神話していく、うんうんなんか感覚っていうのは、うん、それまたそれでちょっとこうガラパゴスというか、うん、特殊性があるなとは思うんやけど、なんかそこに、うん、ワンクッション錬金術的な体系付けみたいな、うん、世界を捉える、うん、体系付けられたものっていうのが挟まってない分、うん、なんかちょっとそこへの移行がさ、うん、スムースではないなと。
わかる。ジャンプ率が異常やな、ね。うんうん
その世界を捉える方法論っていうのをさ、うん、なんというかというと哲学なんだよな。
ああ、そうかそうか。
いわゆるな。だから、なんかイデアというものがあって、うん、すごい完璧なものがあって、うん、それに似てるか似てないかみたいなんで、世の中を判断してるんですよみたいな、うん、話があったりとかさ。うん、な、うん、イデアって、でもイデアっていうのでそれで全部説明できんのかとかっていうさ、うん、 リンゴはなぜ人間はリンゴであると理解できるのかみたいなさ、うんうん、リンゴ一個一個見ていたら形が同じリンゴなんか絶対一個もないわけやんか、
う
ん、
自然界
でも、ね、な一般としてのリンゴっていうのは
理解、ね、概念化できる、
できるわけやんか、うんうん、それはなぜだっていうさ、うんうん、
そうだからなんていうかまあ、ある種のルーズさとか柔軟さとも言えるところではあるとは思うんだけど、そのなんていうかこう日本のその土着宗教観とか土着世界観みたいなものに、あの同じく大陸から来たその仏教であるとかっていうようなこともあの柔軟といえば柔軟、雑といえば雑な輸入の仕方をして、うん、あの割合、うん、うまく親和性を保つというか、その既存の、うん、その八百万的な、うん、アミニズム的な信仰と、うん、仏教もこう、うん、馴染ます、うん、変な能力みたいな、うん、っていうのと同じようにそのやっぱ輸入した概念である、うん、その哲学、うん、そのフィロソフィーに哲学っていう和訳の造語、造ネーム、ネーミングをしたっていうのもそのなんかうまくなじます能力の一つの表れやと思うんやけど、なんかそういうのが錬金術的な世界観みたいなものの捉え方をすっ飛ばして、なんか土正面のサイエンスを輸入しても、うん、割と軽やかにそれをこう飲み込んでしまうっていう感覚っていうのはちょっと面白いなって思うところでもあり、うん、あの節操ないなって思う部分でもある。
錬金術的なっていうのは、うん、結局はやっぱそのキリスト教的なとか、
そうそうそう
そう、そういうことやんな。だ
から彼らがその厳格なそのまあベーシックにキリスト教を構えて、うん、世界を捉えてたところに対して、うん、そのいわゆるちょっとずつ分かってきた、うん、科学的な根拠で分かってきたこととの、うん、
帳尻を合わせ、
帳尻合わせのためにできた、うん、
嘘やな
嘘、うん、ある種のまあそういうなんていうか馴染ますための嘘、
そうやな、
うん、そういうこう海面活性剤的に生み出したものが、うん、多分その錬金術的な、
うん、そうやな、
そういうオカルティックなものと、うん、サイエンスとの間をこう取り持つというか、うん、っていうのを必要としなさがすげえなっていうところでもあるわけ。そのなんかそれは元よりそういうこう宗教的な世界観に対してのルーズさとも、
ああそうやな、うん、うん、なんか諸星大二郎が頭の中に浮かんできたけど、
なるほどね、うん、
なるほどな、
うん、それがなんかこうしなやかさしたたかさみたいな、うん、でもあるみたいな感じ。だからそういうこう、
まあ、だから AI の使い方にしても、うん、日本はちょっとこうガラパゴス的に使っていくような気はするような、なんとなくこう、
うん、うん、確かにね、
そこを特化していくみたいな感じになったりとか。
だから多分日本製の AI って、うん、多分な顔があると思う要はキャラ化すると思う、
猫配膳ロボット、ね、
みたいなもんね、うん、顔があって、うん、でチャット GPT みたいな名前じゃないと思う、うん、
あ、
うん、名前がちゃんとつくと思う、
うん、
あでもチャット GTP みたいなそのテキストベースのインターフェース、
うん、
じゃなくて、
うん、
その表情を返す AI っていうのは面白いかもしれへんな、
うん、
何と説明したらええのかちょっと難しいけど、そういうこう嘘の話をでっち上げるんじゃなくて、
うん、
能力に長けてるっていうよりはなんか困ったねって言った時にね、困りましたねっていうこう 感じでニコって返してくれるんか、
苦笑い的な表情で返してくる、そのニュアンス返ししてくる、
こっちのクエスチョンに対してアンサーを出すんじゃなくて共感してくれる、
ね、するのが最適な場面なのか、毅然としてじゃあここを改善したらっていう時もあるしみたいな、そのまずその表情とかの顔がついて、インターフェース、あの人間とのインターフェースの方を重視するものっていうのを作るっていうのは日本人が早いかも分かれへんなっていうの
だった。まあ今そうやな、高度な話になってきたな、そのそういう AI か、
その今もこの人が頭に浮かんでる。
そうね、
何それ、
この、はい、この人な、
何だっけ、黒川さん、
なんかすごいあの変な人形いっぱい作る人、
なんちゃらロイドで、
そうそう、ゆったり
石黒教授、
外国人はな、多分な、そういうそのパロールっていうか、その言語でやり取りする以上の機能を多分 AI にあんまり求めへんの
じゃないかな。
そうやね、あのなんか分解した果てに、あの言語分解するっていうことで世界を認識しようとしてる嫌いがあるけどな、
ロジックってそういうことやもんね、言葉の、そうそう、
でもやっぱり日本のコミュニケーションの取り方がそういうのにも依存してるってことやろ、
でもね、人がこうなんかこう困った時に人に対してどうしよう、特にまあこういうこと言うとちょっと問題あるけど、あえて言うけど、女の人とか、どうしようって言った時にも大体答え決まってるやん、相談してるくせに、ないないない、でこっちが何か言うと、いやそれ違うわとか、お前が聞いたから言ってんやろって思うけど、なんか答えを求めてるんじゃなくて、聞いてほしいだけの時もある、
共感してほしいだけ、
そうそうそうみたいな、だからそれを判断してくれる、ここはそうですねっていう、
そうそうそうそうそう
した方がいいのか、それと本当に答えを求めて聞いてるのかっていうのを、AI が判断できるくらいまでのね、レベルに達すると、
あの適切な表情をする AI みたいなものは多分日本のどっかは開発しそうな気がする。
あのよく女子の男子のでさ、今言ってるようなその共感力とか、男が説明したがるとか言うけどさ、そういう意味で言うとな、こう自分がいかにこう男の典型かなっていうのはなんか最近常々思うような、なんか共感してほしいだけやのに、
ノムちゃんほんまあれ見て、バービー、そういう映画やから、
あ、バービーな、分かった、バービー見るわ、
めっちゃ面白いね、男は絶対
そうそうそう、
ゴッドファーザーに熱く解説しだすとかって言ってだから わざとそこを聞けとか、ゴッドファーザー分からないって、お前何言ってんの、そこ座れとか、これはなとか説明してその隙に洗脳と問いたりするお話で、バービー面白いんで見てください。
昔ちょっと東村アキコの漫画で、古い漫画で、なんか男の部屋にデートに行って、よし今日は名作映画だって、でダークナイトとかって言って、で女の方が出た、ダークナイトって言って
定番中で
なんで男の子がこれ見るんだろうなっていうのがあったけど、ちょっと似てるなと思った
今、ね、大西大好きちゃう、ダークナイト、
ダークナイト好きなんですよ、なん、ね、なんかだからあの、アイボとかあったん、ペットロボ、あんな割と日本的やなと思うもんね、
そうだから今、そうだからな、きっとな、そのそういう表情の、そのノンバーバルなコミュニケーションを取る AI っていうことに特化した AI みたいなやつを、多分日本人は先に開発するんちゃうかな。
そうだからやっぱそれっていうのがキャラ化するっていうことや
ろ、ね、そうやな、なんか言うたらキャラ化やもんな、ほんまに
AI とかに、なんていうかな、助けてもらうテクノロジーやけど、逆に助けてあげないとダメな、
ああなるほどね、
物を作るやん、こう愛護とか可愛がってあげなあかんとか、今ね最大時にもその案内ロボットみたいなのが置いてあって、あの何やったっけ、あのソフトバンクのペッパーくんみたいなやつがおんのよ、駅の案内してくれる、でもあれ話しかけへんかったら案内せえへんけど、遠くでこうじっと待ってんねやんか、でちょっとこう目が合ってとか多分センサーでこうやって手振ったりすんねんけど、みんな忙しいからこうバタバタバタしてるわけやんか、誰もこう目が合ってないのに、あの誰かお話ししましょうみたいなんでこう出られ
ると、ちょっとかわいそう、
用事ないのに、俺道に聞きに行こうかなって思ったりするわけやんか、そういうなんか テクノロジーとの こっちから寄っていかなあかん感じとかちょっと面白いなとかって思って。なんかね。
いや、そのさ、なんていうかな、
最大時期、それいつも引っかかんねんけど、乗り換えの時に。
拙なさへの愛みたいなものってあるやん。うんうん、その、
うん、前なんかそのよしなしの AI のお話ししてた時にさ、うん、なんかバスケット 100% 入れる やつよりも、
うん、
たまに失敗するやつの方が人間味を感じるみたいな、
うん。そうそうそう。人間に近づけるんやったらそっちやろみたいな。
失敗たまに失敗する方が頑張れと思いながらと、うん。人間はより正確にね。
うん、
機械の方に近づこうとするのに、うん、逆に AI はどうやったら人間に近づけようとかってしたら失敗する方に近づけた方がより完成度が高くなるって面白いよな。
面白いな。
そうそうそう。だからさ、なんていうの、CG で作った人間っぽいキャラクターがこう不気味の谷に落ちて、うんうんうん、で不気味の谷越える時にアンバランスさを手に入れるわけ、
うんうんうん、
要はその何て言うかな、
どっかいびつなところ
いびつさ、うん、例えばまあシンメトリーじゃないとか、うん、で何かまあほくろがこっちについてるけどこっちにないとかっていう、うんうんうん、アシンメトリーなことであったりとか、うんうん、そのアバター的なもの、うんうん、アバターじゃなくてね、
ある意味傷やね、
うん、そうそうそう、うん、っていうものを手に入れることでそのまあ不気味の谷を越えてくるみたいなのがあるように、
うん、
今はまだだからその綺麗綺麗な、うん、理想的なものっていうのを、
うんうん、
人間が元より求めてるところに、そのロボなり AI なりを近づけていくことがゴール地点やと思ってるけど、うんうん、今度ほんまに人間に近づけたらっていうことを考えた時には、うん、いびつさをどう導入するか、
うん、なんかあるね、その高級家具のお店が、
うん、
大セールをやるっていうので、うん、もう通常価格のそれこそ6割50%オフみたいなことやったら、うん、すっごい高いブランドのその家具やから、
うん、
これなんかおかしいってなって、
うん、
こんな値段で売るわけないと思ってお客が全然買えへんかったんで、
は
あ、それをプロデュースしてるそのプロデューサーに売れませんねってなったら、
うんうん、
ピッて気づいてはって、B 級品ですからこの値段ですって言ったらうわーってみんな買い出したって、
はいはい、
だからちょっと気づいてるだけで、みんな納得するわけ、うん、なぜこれがこんな安いのかって、うん、だから、パーフェクトなものがパーフェクトじゃなくて、
うん、
こっちが納得したいわけよ、うん、それに対して、うん、生物ってそんな完璧じゃないでしょっていうので、
うん、
どっか、なんか本能的に思うんかな、そういうのをこう、
うん、
なんかこうアンバランスなものとか、
うん、
違う結果を、例えばこう、この結果が得たいからこう努力したら一直線で進むけど、
うん、
そう進まないわけやん。こう寄り道したりとか、
うん、
全然関係ないことしたりするわけやんか、うん、それが生物だってどっかで分かってるから、うん、将棋の AI みたいにな
んか
この手に至るのに最短距離を進むのがおかしいのに、
うん、
そこに進むってことで、うん、生物らしさを感じないっていう、
うん、
ちょっと変なことする方が、
うん、
人間っぽいなっていう、なんか
本能的に将棋を指すさ、
うん、
AI を作ると、
うん、
将棋の一局一局に対して勝ち負けに対して勝つっていう方法論があるから強い AI になっていくけど、
うん、
その例えばさ、
うん、
そのスター野球のスター選手を AI が設計すると、
うん、
するやん、
うん、
ほならロボットで機械的にやったら、うんうんうんうん、もう打率10割で
そういうことやんな、
すごいスペックになるかも、必ず打ってもう球絶対エラーなんかせえへんしっていうやつを設計するかっていうと、スター選手、お客が呼べてる選手っていうパラメーターっていうかな、
うん、
観点、一試合一試合の勝ち負けじゃなくて、
評価基準がそこやとな、スター性っていうところで見
ると、やと多分大谷翔平よりは長嶋茂雄に近いやつが出てくる可能性はあるよな、
どっかにやっぱりそのね、その愛嬌っていうか、
そのね、
可愛げが欲しい、愛おしさが欲しいんだよね、
うん、なんかでもま、ちょっと全然違う話やけど、うんうんうん、この間朝の用意ドン見てたら、
はいはいはい、
韓国アイドルを育てる事務所 っていうのがあって、うんはいはいはい、そこでその日本のアイドルと韓国のアイドルの違いはっていう話で言うと、うんうん、もう韓国はもう完全にバシッと揃って、うん、でもあの身長も全部揃って完璧なアイドルが求められるけど、
ね、整形とかも平気やもんね、
そうそうだ日本の方はもう不完全なものをみんながこうめでて育ててこうっていうのが
推しの文化、ね、
そうそうアイドルとして求められるっていう話をしてたから、はいはい、今言ってるのはひょっとしたら日本でこう、
うん、そうそうそう
成り立つ部分であって、ね、外国ではもうそれはいらないって言われる可能性もあるかもしれないよねだから、
うん、だからロジックの国と
そうそうそうそう
エモーションの国の
そうそうそうそう
だから拙さえ注ぐ愛が溢れてる国だよね、
うん、そうやな、まあそれは結局キャラ化っていうことになるんやろうけどな、うんうん、
なるほどね、うん、
それがでもアメリカの場合とイギリスの場合とイタリアの場合とフランスの場合とロシアの場合とかでな、うん、多分全部違うと思うねんな、
違う
や
な、う
ん
う
ん、
そうやと思うわ、
それこそでも韓流アイドルの方が確かにな細くてな、うん、男前やったりするやん、
うんうんうんうん、
ジャニーズってなんか百姓屋みたいなのせがれ屋みたいなやつばっかりやんか、
そう
そうそう、うん、もさーいな
ちょっとそれ今
ないけど
ちょっとい
や、うん、でも韓流アイドルに比べたらもっさりしたやつばっかりやで、
うんうん、まあまあいい年よ、
うんうん、それは全然な
ね、あ
俺は韓流アイドルとかもようけ見たからな、うん、実際、うん、
空港乗ったからな、
うん、
え
そうなんてっちゃんだ空港経営で空港が来るとかって言ってさデマ長
くなってやっぱりシュッとしたやつばっかりやったね、
うん
うん、
いや高校におったからなって聞こえたから
なんでやねん
空港な、
うん、エアポートな、エアポートな
それ見て思うもん、うん、日本のアイドルのやつなんか全然やもん、
うん、
見た目的には
全然でもないけど、うん、まあまあいいや、
いやでもほんま9割方全然やで
押すなもう俺がふわっと言ってんのにも、
うん、だからサンリオみたいなあんなキャラクターこうやっぱ日本でしか生み出せれへんやろしな、
うんうん、
いるキャラっていう概念がな、
なあ、
う
ん、
まあ確かにその足らずをめでるというか、
うん
うん、かけた茶碗に味わいを求めるみたいな、
うん、そうやで金継ぎなんかするか、
うん、
そ
うい う
ことやな、
うん、文化ってっていうのはあるかもね、うん、その
わびさびってそうやもんね、
うん、
苔を美しいっていうなんかね、
う
ん、
そ
ういう文化、
うんうん、
やっぱ千の利休という人は偉かったって話だな、
わびさびね、
うんうん、そんな金ピカの茶室じゃなくて、
うん、
なその
こみこみ狭いね茶室の大きさすごいきっちり決められてね、
そうそう、うん、ただの民具の、うん、なちょっと傷の入ってる茶碗でお茶をいただく方が人気が出るっていうさ、
うんまあ、プロデュース能力やな、
そうそうそう、うん、ただそのプロデュースする時の基準となる美意識っていうのはさ、
うん、
そのピシッてなってなプラスチックみたいに塗った漆っていうんじゃなくて、ゴツゴツザラザラしてる手作りで指紋がちょっとあったりとかするようなやつの方が、
うん、
飲み跡が残ってるやつの方がいいっていう感覚、う
ん、
景色になる、
景色に、そうそう、うん、景色よね、
うん、
だがいい景色だっていう、
そうそうそう、それを景色として取り込んでいくっていう、
あのおっさんがおらんかったら日本の器はだいぶ変わってたんかもしれない、
いやまあそりゃそう
やな、そういうことやろうな、
おっさん器屋が言うからな、
うんうん、
なるほど、
そうだからなんていうんか1位 にはなれへんけど、
うん、
可愛げのある AI が生まれる可能性は、
うん、多分そうやな、
うん、だからすぐガラパゴス化すんだよな、
そう
なんてなんとかかとかめっちゃ多いやん、家つく、うん、何回かすぐ専門家化するもんね、
それをなやっぱりまあ仏教伝来もそうやけど、
うんうん、
なんか優れたものは大体海の向こうから来るっていう風に刷り込まれてるやんか、
うん、
だからガラパゴス化は恥ずかしいことやっていう風にどうしてもこうその次に思うことってそうなってしまうわけ、
うん、
ガラパゴス化してすいませんみたいな恥ずかしいみたいな感じになるけど、いや違う違う違うと、
うん
うん、なんガラパゴス化こそが
逆に
、うん、我々のアイデンティティであるみたいな、うん、っていう風にブランディングできればそれは世界に対して打ち出せれる、
うん、
魅力になりうるっ やけどさ、うん、あの自重気味にガラパゴスって言ってるうちはやっぱそれは何ていうか結局後追い の、うん、あの偽物を作る国からはこう出せないというかさ、うんうん、っていう気はちょっとするけど
ね、うんね、うん、
まあ何だか偉いところに話がいったけどな、うん、
最初何の話したか全然覚えてないの。
別に酔っ払ってもないのにな、みんな。
ほんまや。
お腹いっぱいになったなっていうところから、うん、なんでこんな話になってるのか分からへんけど、ね。
血糖値が上がったから。
マジか。だいぶ眠たいけど。うん、
まあまあ、そんなところで締めていきましょうか。
はい。
ありが
とうございました。
はい。というわけで、今回お届けしたのは、私、トミーと、
てっちゃんと、
どもちゃんと、
大西でした。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
よしなしごとラジオではお便りを募集しております。メールアドレスは4474510@gmail.com 数字で4474510@gmail.com まで。質問、ネタ、ご意見何でも構わないのでどしどしお寄せください。
お寄せください。
というわけでよしなしごとラジオ、今回はこれまで。続きは次回の講釈で。
よろしく。